お前なんか握ってやる。
バブルビー
ミニーのこれ食えますか。
はい、
はい、76回、
はい、だいぶ来
ましたね。冒頭は寿司王子の名台詞です、
ね、終わったドラマのさ名台詞
寿司王子
ゆっくり終わってるじゃん。寿司王子
寿司王子ニューヨークに行くって映画あってきてた
知ってるけど、あれでしょ、キンキキッズの。
そうそうそうなんで映画にした
って見てたのそれ。寿司王子って
見てたよ
見てた。
映画はさすがに見なかったけど、うんうん、なんかね夜中にやったからさ、うん、だらっと見てる分には、うん、まあ、ちょうどよかったんだけど、うん、映画はねえだろ
お前なんか握ってあるって言ってたね
言ってたね、
うん、それは覚えてるわ、
うん、
懐かしい
な、うん、寿司王子がニューヨークに行ったからなんだっつんだなんだ星のなんだっけ、星の王子様ニューヨークに行くのパロディーなんだ、うん、
パロディーでしょうね、うん、寿司王子ってなんだって話ですけど、
はい、はい、
まあ、そんな感じで、
はい、今週のゲストは寿司王子を寿司王子は来てますよ、
はい
はい、今週は引き続き、はい、のちさんをゲストをお迎えして、
いやまあ、はい、ミネメルのシエチャーエンディジェンのチンポンでマイクロフォンスタイルちゅうことでのうちんでございます。
そうですね、パトワゴですよ。
パトワゴ、
いやパトワゴ、
パトワゴ、
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 はい、あのパトワゴっていうのは、うん、そのジャメイカの現地の、うん、アラワクインディア、うん、先住民の言葉と、うん、それからスペイン、
うん、
イギリスの英語、うん、
英語混ざってますね、
うん、あとアフリカ、うん、とこうちょっとまあミックスになった言葉で、うん、まあ、方言みたいな考え方かな、
うんうん、
で、すごくシンプルな国なんで言葉もシンプルにしてしまうことが多くて、はい、もう何でもヤーマン、
何でもヤーマン、
おはようヤーマン、うんうん、おやすみヤーマン、うん、元気ヤーマン、元気ないね、うん、ヤーマン、
この
全部ヤーマンみたいな、
極真からってやつがオスでやるん
です。
そう全部オス、
うん、オスに例えられた
皇帝の返事がオスなんだけど、否定の返事がオス、
う
ん、
あそうそうそうそう
そうそうそう
すごいシンプルで、
それ
と一緒ですよね。でね、でも日本語とちょっとなんかスラングが似ていて、
う
ん、ギャル、女の子のことを日本でもギャルっていう、
ギャル
です、向こうでもガールって言わなくてギャルっていう言い方をしたり、結構ちょいちょいね、うん、なんか日本の、うん、なんだろう、うん、渋谷的なスラングと被るところがあって面白い、
うんうん、そうです。
日本の言葉が一部入ったりとかないんですか、かわいいとか。
あでもね、うん、すごく日本人もジャメイカ好きで行く人たちもすごく多いし、まあ、日本は裕福な国なんで、
はいはいはい、
お金もかかるし時間もかかるんだけど行く人はすごく多くて、うんうん、特にレゲエダンサーの女の子たちは今すごいジャメイカに行く人たち多くて、でジャメイカ人も日本に対してはすごく興味を持ってます、
うん、
昔から、うん、本当に昔から持ってます。
何ですか、文化的なところで。
なんだろうね、あのね、漢字が美しいっていうね。で山の中でキングストンから8時間ぐらい車で登った山の上の方で、うんうんうん、生活してるラスタマン、はい、で彼らは、うん、多分一生その村から出ることはないだろうっていう、うん、そういうラスタマンと話、うん、一緒にちょっと生活することができて、
うんうんうん、
で、にジャパン、うん、ジャパンを、うん、漢字で漢字書けって、
うん、
で
日本の日本ですね、
なんかこう棒を、その辺の木の枝の棒を渡されて、
うんうん、
で土に日本っていう風にこっちで書いて、
うん、
漢字で書いたら、うん、自分から見えるよ日本って書いたら、そのラスタマンが、うん、ビューリオ
ーなぜだ
ろう、ね、その日本っていう漢字が、うん、そのか自覚っていうか、うん、すごい美しく見えたらしくて、
絵として見とった
の、ね、うん、で真似して向こうからそれを書いてるんだけど、うん、反対から見てるから、うん、本日になってるビューリフォーみたいな
本日
それ意味違うよ、
本日って書いて納得してラストマンをいやまあ
いやそれ楽しくやんないとタトゥーとか言っちゃうかもしれないじゃないですか
ありえるありえるありえる、
簡単に本日
あありえる、あでもね俺そのニューヨークに、うん、2000年にグルービーの社長と、うん、あと DJ 高尾っていうのと一緒に、うん、初めてアメリカ行った時に、うん、ニューヨーク行ったんだけど、うん、その時にノリで俺もタトゥーを入れたいと思って、もともといくつかタトゥー入ってたんだけど、うん、向こうは手首に一回り入れるのに8000円でぐらい、
安いですね、
すごく安いし、で早いからこれはなんかニューヨーク記念で入れるぞとか言って、で 原宿みたいなストリートがあって、うん、そこにタトゥー屋さんがぐわー並んでるところがあって、うん、そこで日本語ができる白人の女の子がいて、うんうん、でその子もやっぱり日本すごい好きで、うん、あのタトゥーではなく入れ墨を勉強するために日本に来たって、
うん、和彫りだ、
うん、でその子とちょっと話をしたらやっぱり漢字すごい流行ってますみたいな、うん、
で漢字
カタログ見してもらって、うんうん、写真見たら首に生きるっていう字生って生首、うん、
生、
うん、とかあとカニっていう風に
カニ
腕に入っていたりとか、
カニは字がかっこいいのかな、
うん、そう字がかっこいい、日本人がその梵字の意味をわからないけどこう、うん、イメージがかっこいいから入れるのと一緒、そういう人たちがすごく多かった、
へー、冷蔵庫とかね、
冷蔵庫、
冷蔵庫は多分かっこいいと思う、
かっこいいよね、かっこいい、字面がって
、
という、
いい
ですね、そう、なんか、うん、
ね、
日本はだからその、うん、ミリもね、うん、何年か前に一緒に、うん、ロサンゼルス、
ロス行きました、
うん、一緒に行きましたけども、うん、やっぱりすごく日本って特殊な国だから、うんうん、日本のそのカルチャー、うん、アニメであったり、うん、ゲームであったり、うん、まあ、日本のテクノミュージックであったりとか、はい、海外から見てもすごく面白いみたいな、う
ん、あ、でもなんかすごい変わったもんに見えるみたいですね、
うん、日本にいると分からないと思う、
うん、
すごい面白いのが、うん、その UK ハードコア、
はいはい、
UK ハードコアって、うん、イギリスのハードコアでしょ、
うん、そうですね、
でそれを真似して、うん、日本で、うん、やっぱイギリスのハードコアかっこいいなって言って、うん、あんなの作りてえなって言ってみんなクリエイターさんたちが一生懸命作って日本で作ってんだけど、うん、俺は UK ハードコアの DJ だってみんな言って、うん、一生懸命こうイギリスに近づこうと思って頑張ってるんだけど、うん、イギリス人は、うん、J コアがかっこいいよみたいな、うん、あのジャガジットとか、
うんうんうん、そもそも J コアってのは何なんだって話になっちゃいますけどね、
もともとだって君ら UK ハードコアなんだから、うん、僕らが憧れてる UK ハードコアがなんで J コアやらなきゃいけないの、
うん、
みたいな、
うんうんうん、
でも彼らはもう UK ハードコアは別に、まあ、それはそれでいいんだけど、うん、J コアがやりたい、
昔からあるから、うん、J コア見たら変わった音楽をやりたい、
日本のカルチャー全部ひっくるめての J コアのかっこいいっていうことを言ってるんですかね、うんうん、
これラジオをね、原宿で毎週金曜日、はい、ノーチンプレゼンツゴールデンステップというのをやってるんですけども、うん、これで原宿毎週行くんだけども、うん、原宿今ヨーロッパ人がすごく多くて、うん、竹下通りに、うん、そのもうすごいお人形さんみたいなイギリス人の女の子がゴスロリ的なロリータファッションして、うん、もう買い物袋いっぱい持って歩いてるんだけども、うん、あの子たちが買ってるゴスロリの服屋さんっていうのは、うん、あれビビアンのコピーだから、
うん、
君らビビアン、ね、歩いて買えるでしょ、
本国で
って思うんだけど、うんうんうん、いやビビアンじゃなくて日本のこれが欲しいみたいな、
まあ、でもビビアンって買ったら高いと思いますけどね、なんかだからその日本流に味付けされてし直されたものが可愛く見えるんでしょうね、
う
ん
う
ん、
ビジュアル系もそうみたいで、うん、やっぱりビジュアル系も例えばディル・アングレーとか、うん、そのアメリカですごく人気があって、もう本当にソールドアウトで、うん、あのデフトーンズとか向こうのそのハードコアというかそのメタル の、 あの由緒正しいキャリアのあるバンドがディル・アングレーのフロントアクトとして全米ツアーを回って、全米のそのツアーっつって もう規模が違うから枚数が絶対にお客さんのチケット枚数違うと思うんだけど、もうソールドアウト でなんです、あの彼らはアメリカのごついハードコアを一生懸命ハードコアロックを一生懸命ミクスチャーを真似しようとしているのに、なんでそんな人気あるのかっていうと、可愛い、
はあ、
ルックスがね、
その線の細さとか喉の細さとか線、なんていうの、繊細さ、がイギリス人とかヨーロッパ人もやっぱりすごくこうがたいが実は良かったりとか、のぶとかったりとか、いうのよりも彼らのその物足りなさがアイドルっぽくて、おしゃれでかっこいい、でも日本人からしてみたら、もっと本物志向で、もっとごつくなりたいし、もっとデス声を出してって思うんだけど、
ないものねだりですね、お互いが。
だからすごく日本は特殊な国で、なんかもっとプライドを持っていいんじゃないかなっていう。
ただね、日本人っていうのはあんまり外に出したがんないんですよね、
うん
うん、日本の中だけでこう全てが行われて、なかなか海外にこう海外でドーンと行こうっていう感覚はあんまりない、
うんうんうん、
まあ、もちろんそういう方もいますけどね、
ちょっと前に ちょっと前に流行ったっていうと今流行ってないみたいで、うん、申し訳ないですけど、はい、K-POP がすごくブームになったけども、はいはいはいはい、韓国は、うん、国が、うん、もうオリンピックと一緒で、うん、その音楽に対してお金をこうかけるというか、うん、応援して国策なんですよね、うんうん、もう日本って、うん、なんだろうな、例えば AKB がアメリカにのフェスに一緒にミディも出たけど
出ましたね同じステージに立つ、
同じステージミディと AKB 同じステージ立ってる
目の前で AKB 撮ってきますよ、うん、同じレッドカーペット、
AKB がレッドカーペット通った後
に、うん、後に俺らが来るっていうねガレが割りでグルービーパー通っちゃうっていう
そうっていう、うんうん、そんな AKB が海外デビューしましたって、うん、でモームスが、うん、じゃあジャパンエキスポフランス出ましたって言ったら、うんうんうん、それってお普段そのサッカーとかワールドカップ全然サッカー興味ない人がワールドカップの日だけは日本頑張れってみんな言ってるのに、なんでその音楽に対してだけは頑張れって言ってくれないのかなみたいな、
自国の文化を見下してんだと思いますよ多分、
なんだろうな、その海外ヨーロッパ西洋に、うん、アメリカも含めて、うん、それに近ければ近い方が、うん、価値があるっていう
のと思い込んじゃったんで
しょ、すごいね、だから偽物、うん、だから真似をしてる偽物を本物と認識していて、うん、でオリジナリティを持ってる日本らしい本物を偽物扱いしてる、うん、そのレゲエもそうだったんだけど、うん、それで俺は嫌でレゲエをやめたんだけども、うん、レゲエも結局ジャメイカの真似をしてジャメイカっぽければぽいほど、うんうん、要は偽物なんだよね、真似してるだけなんで、うんうん、 でもだとすごくウケる、うん、でも日本人らしく日本語でやったり、うん、日本のもっといろんないいところを、うん、例えばロックとミックスしてみたりとか、うん、もっとよりポップにやってみたりとか、うんうん、もっとエレクトロでやってみたりとか、うん、するとこんなんレゲじゃねみたいなことを言われてしまって、うん、別に俺そのラスタ勉強してすごい思ったんだけど、うん、俺は違うなって思ったの、うん、考え方とか、うん、で彼らも結局お金が欲しいっていうのがすごくあって、うん、ワンラブピースではなくて、はいはい、自分たちの平和っていうことをミニマムに大事にしてる人なんで、うん、別にその世界平和ではなかったから、うん、まあラストバッシングってはわけではないけど、うん、なんかそういう風に俺はちょっと感じてしまって、うん、俺の考え方とは違うから俺は別にラスタを信仰するうん、こと必要もないなと思って、うん、自分は自分のスタイルでラガをやろうっていうふうに思ったんだけど、
まあ、音楽っていうのは自由なもんですからね、
自由ですよ、
うんうんうん、本当どんな要素を取り入れてもいいし、どんな音楽同士を混ぜ合わせてもいいですし、うん、思ったように作っていいものが音楽なんで、ルールなんて本来ないものなんですから、
だからそんな中で、うん、やっぱスピードコアを貫いてるミディ、うん、
僕はこれしかできないから
すごいねすごい、
俺は自分が面白いと思ってることだけやってるだけなんで、
楽しんだもん勝ちなはずなんですよね、うん、音楽っていうのが、
なんか売れようと思ったらこんな音楽やりません、う
ん、どっちが本物かとか持ち込むと、うん、もうなんかめんどくさくなっていくはずなんですよ、だからJ-POP っていう、なんか J-POP っていうものになんかコンプレックスを持つわけじゃないですか、日本人って、うんうん、でミュージシャンでも J-POP って言われるとなんかちょっとムッとしたりする人も、うん、あなんか嫌だあんな
の
に
しようかな、ね、J-POP っていうのはあくまで枠でしかない
わけでしょ、ね、そうだね、俺 J-POP っていう言葉は実はあんまりよく使うくせに好きではなくって、うん、あれは音楽のジャンルではなくて、うん、よく DJ とかで特別講師とかで、うん、の専門学校で授業やったりとか、うん、そういう時に必ず言うんだけど、うん、そのジャンルの説明をする時に、うん、J-POP ってなんだみたいな、うん、ジャパニーズポップス、うん、日本でポピュラーな音楽のことを言うわけであって、うん、っていうことはヒットチャートに入ると全て J-POP になるわけだから、
ね、う
ん、どんなにポップであっても、うん、オリコン10位に入らないとそれは J-POP として認められないし、
う
ん、
そうですね、
ミディの曲が、うんうん、オリコンチャート10位以内に入ったらそれは J-POP なんだよね、
う
ん、
J-POP
だから別に音楽のジャンルではなく、うん、結局その売れてるか売れてないかっていう目安なだけであるから、
うん、そうですね、市場の話で、
市場の話です、
うんうん、M3 でポンと出したのが J-POP かって言われたらそういうわけじゃない、うんうんうん、いくらポップでも、うんうん、
J-POP のアルバム出しましたって言われても知らない曲ばっかりだよっていう、
うん、そうそうそうそう、
J-POP CD ショップのその J-POP っていうコーナーの中には、うんうんうん、もうそれこそディル・アングレイも入ってるし、宇多田ヒカルも入ってるし、うん、 なマキシマムザホルモンも入ってるし、うん、何でも入ってるわけで、うん、AKB も入ってるし、うん、それは一個のジャンルではないから、
うん、ジェイコアも同じようなもんなんですよね、
うんうん、
結局別に日本人が作ったハードコアってだけであって、うん、なんだろうなジャンル的な縛りは全くないですから、
ねうんうん、ただ俺はねジェイコアっていう言葉に対してはすごくプライドを感じるんで、うん、自分はジェイコアアーティストにはなりきれてないんだけども、うん、そのジェイコアっていうシーンはすごく俺プライドを持ってる、
ね、あくまでシーンを限定する言葉ってあって、うん、スタイルじゃないんですよね多分ね、うん、ジェイコアって、
うんうんうん、
それぞれみんな違う勝手なことをやってるし、
うん、
まあ俺みたいにスピードコアみたいなことをやってるやつもいれば、うん、UK ハードコアみたいなのをやってるやつもいるし、うん、ただまあ外人から見たら日本人が作ってるやつって、うん、曲っていうのはやっぱどっか日本人しかできないセンスみたいなのがあるらしく、う
んうんうん、そういうのを総称して UK ロックみたいなもんなのかな。そうそうそう
あ総称してジェイコアと呼ばれてるってだけであって、
はいはいはいうん、漠然とね広く、
うん、広く、うん、何でもありなんです。
何でもありなんだな。
さて、のちさんの新しく出ましたアルバム、うん、これも何でもありなんですよ、
ねは
い、
ノーチーズデッ
ド、うまく持ってってくれましたね、うん、レイスペ
ーありがとうございます、
は
い、
そうなんですよ、うん、ということでですね、うん、実は本当にこのあのアルバムっていうのが、はいはい、あの本当に古くはアーリーナインティース90年代に、
うんうん
実はメジャーで出してるんですけど、うん、自分ノーチンという名義では出してなくって、うんはい某あの電気グループと同じあのインディーズのレーベルにいたりとか、
うん、SST でしたっけ
SSE
か, SSE か、
うんはい、とかね、まあ、ビクターから、うん爆竹さんたちの、うん、とかと一緒にこう入ったコンピ
ダンスとノイズ
ダンスとノイズとかにも作品を提供させてもらったんですけど、はいうん、とかアイドルの子とフューチャリングさせてもらったりとか、はいまあ、ちょいちょい、まあ、音ゲー曲で、うんはいはいサントラが出て
そうです、ねう
んまあ、世界的にも流通してもらえたりとかしてるんだけど、うんはい、でそういうのもあって、うんまあ、ミディと一緒にロサンゼルス行ったり、うん、その前からそのシカゴのフェス呼ばれて行ったりとか、うんうんはい、で向こうで、うん、音ゲーアーティストとしてノーチンという認知があるみたいで、
うん
まあ、それとあとやっぱりアメリカっていう国は日本とちょっと違くて日本ってやっぱブランド志向だから、うん、やっぱりどんなにそのマイナーな DJ が一生懸命一晩盛り上げても、うん
はい、
結局年バリューのある DJ に勝てなかったりするんですよ、うん、タレント志向というか、うんはいはいはい、でも向こうは一晩盛り上げたら、うん、あの一番盛り上げたやつが次の日ヒーローなんで、
うん、
お前昨日最高だったよなんて言うんだいみたいな、
うん、
でお前の CD チェックするよみたいなことを、うん、もうあちこちから言われたりして、うんでまあ、ミリもそうだけど写真撮られたりサインしろとか言われたりしたと思うんだけども、
うん、
でアルバム欲しいんだけどみたいな、うん、どこで買えるんだっていうことすごい言われて、
うん、
でもうひたすらないって答えて、
うんうん、そうなんですよ。ノーチさん活動バンバンしてるんですけども、うん、
ライブはしてるんだけどね。作
品が音源がないんです、うん、なかったんです、うん、ずっとで
その次の年も、はいはい、次の年も、うん、もう毎年行くたびに言われて、うん、そのうちもうね聞かれなくなっちゃう、
うん、実はライブ活動しかしねえんだなっていう。
これはねもうちょっと俺も、うん、であとやっぱり今、うんうんなんかこう時代的に、うん、あの CD っていう形あるものがすごくなくなってきちゃってて、うんはい、やっぱデータ化されてきてるんで、はいはいはい、作品を残したいなと思って、うん、それを残さずしてやっぱり死ねないなと思って、
うん、
2、3年前からアルバム作ろうっていうことで、うん、チャッキーにちょっと相談したりとか、うんまあ、社長グルビーの社長に相談したりしてたんですけど、
うん、
結局なんかこうなかなか前に進まず、
うん、
でっていうところから、うんまあ、ちょっと実験的に、
うん
今までもう他力で頑張ってきて、まあ、これからも他力で頑張りたいと思ってるんですけどもちょっと自分の力でどこまでできるかやってみようかなと思って、うん
はい、
フューチャーステップレコーディングスっていう、うんまあ、レベルを立ち上げてみて、うん、そこから、まあ、手始めにミックス CD をリリースしつつ、うんうん
はい、
去年の夏に島村くんと、
うん、
ステップイントゥザフューチャーという EP をリリースさせてもらってちょいちょい準備をしつついろんなアーティストとコラボして曲を貯めていってで実験的にミックス CD の中に入れてみたり反応を見て本当にだからもうすごい石橋叩いてる感じでこの俺がノリだけで生きてる俺が
かなり慎重でしたよね
非常に慎重っていうので、うんまあ、なんとか曲を貯めて、はいで、はい、でも本当にその、うんまあ、バブルビーとかミディとか、
うん、
とも本当はコラボ実はやりたかったんだけども、
そうですか、
まあね、それはちょっと取っといてセカンドでやらせてもらうということにしてですね、まあいろんな近場の、うん、アーティストに声をかけさせてもらって、うん、でちょいちょい作品を作ってなんとか形になったっていう感じですね、うんうん、
すごい紆余曲折ですね、
うんうん、でもジャンル的にすごく、うん、俺自身もプレイする DJ プレイする時もそうなんだけど、うんうんうん、
はい、
音楽全般が好きだったりとか、うんうん、その音楽に国境ないっていうコンセプトでやってることもあって、うんうん、本当にオールミックスなんで、
うんうん、
よくね、うん、何がやりたいのって言われることがすごく多くて、
はいはいはいはい、
でその辺、うん、ジャッキーからのアドバイスもあってちょっと絞った方がいいですねみたいな話から、
うん、
もう常にブレてるから俺、
うん、
でじゃあ今一番自分が興味ある、
うん、
ダブステップ、
うん、
まあ、ブロステップなんだけども、
うんうん、
自然な流れで、まあ、ロックのモッシュポイントにもすごく似てるし、
うん、
レゲエとかダブの流れにもすごく似ていて、うん、ラガも乗せて生きるし、
うん、
一番ちょうどいい BPM だし、
うん、
っていうことで、まあ、日本でその男性アーティストで、
うん、
ダブステップで歌ってる人っていうのはあまりいない
か、あんまり見かけないですね、
うんうん、と思って、
うん、
でちょっとこれはちゃんと作品作ってみたら面白いかなと思って、
うんうん、
まあ、3D Now とか、
うんうんうん、
マルチネレコーズのミー君とか声かけて、
うん、
で一緒にやろうよっていう話で、
うん
うん、で遊びながら作ってった感じです
ね。なるほどね、
うん
うん、もう本当にコラボレーションっていうか、
そうです ね、だからなんかね、ちょっと自分でも、
うんうん、
本当はトラックもやりたかったところもあるんだけど、うん、
はい、
根っこはのバンド志向なんで、
うん、
やっぱり一人でコツコツやるのは目標なんだけど、いつかやりたいんだけども、
うんうん、
でも人とコラボをして一緒に音を作っていく楽しさを知っちゃってるから、っていう部分で、確かに複数でやるとすごく大変だったり、
うん、
まあ、締め切り守らない人がいたりとか、はい、いろいろあるんですけど、
うん、
でもなんかその分、
うん、
まだかよって思っていながら、こう自分にはもうここまでやっちゃったから、うん、あとはもう待つのだけっつって待ってるんだけど、それがポーンって届いた時に、うわーこう来るかみたいな、
うん、
そういうイレギュラーな楽しさだったりとか、
うん、
そういうなんだろう、1たす1が、
うん、
5とか10になるようなことって、はいはいはい、
うん、
やっぱりコラボの楽しさだなと思って、 でも 100% コラボで今回は、
う
ん
うん、まあ、その参加する人数が多いだけあって、うん、その分バラエティに富んだ
内容だったんですよね。もう本当に1曲目はもうこれちょっともう個人的な本当に思い入れなんですけど、うん、
はい、
すごく感謝を、
うん、
なんだろうな、チャッキーとグルービーの社長の名前を、
うん、
一番上に載せたいなっていう、
うん、
まあ、フューチャーステップレコーディングスから自分で出してるんだけど、
うん、
やっぱグルービーがあってこれ出せてるなっていう感謝の気持ちがあって、
うん、
チャッキーがいてこのアルバムできてるなっていうのを何か、
うん、
残したいと思って、
うん
うん、で1曲目に、まあ、イントロ的なそのタイトル曲、うん、ノーチーズデッドっていう曲を作ってもらったんですけど、うんうんうん、
ジェームス・ブラウン・イズ・デッドそのまま、
まんま怒られちゃうよこれ絶対大丈夫ジャッキーって言って、俺はこれがやりたかったんだけど、
うんうん、
まさか本当にこれをやると思わなかったんで、うん、
本当にそのままです
そうなんです、まあ、中の人ジャッキーっていうのは今ちょっと初めて言っちゃいましたけどもあ、ジャッキーが作ってくれたんで、もうね本当にもう 120% もう、
うん、
で社長のシャウトも最高で、
うん、
もうやってくれちゃってですね、もう1曲目をもうリピートして、うん、なかなか次に行けないよと思いつつ、
うん、
2曲目にちょっと元気くんがね、
うん、
実はギター弾けるんだよね。
え、そうなんですか。
元気くんね、よくね、ユーストやってるんだけど、ユーストやってるとその横にレスポールが飾ってあったりして、うん、この人弾けんのかなと思ってたら、
うん、
ゆかっこの歌ってみたで、うん、実はバックでアコギを弾いてたりとかして、めっちゃギターうまいの。
あの年齢層でギター弾ける子って珍しいよ、
うん、そう珍しいでしょ、うん、だいたいみんな DTM で入ってそこで止まっちゃってる子が多いんだけど、
うん、
元気くんはね、うん、まあ、楽器全然できる子 で、
うん、
でいやもったいないよ、やった方がいいよって言って、で最初にそのゆかっことなんかやりたいねっていう話から始まったんだけど、うん、じゃあ元気くん巻き込んじゃおうよって言って、
うん、
ほんでいうところから、なんか普通にやってもつまんないから、うん、ユケハードコア普通に 作ってもね、多分ジェイコは作ってもつまんないから、なんかもうちょっと面白いことやりたいなと思って、やっぱギタードラムハードコアみたいのを、めっちゃハッピーなやつを作ろうと思って、で一回俺がギター弾いて、もう本当にしょぼいデモを作って、それを元気くんに投げたら、もうかっちょいトラック弾き直してくれて、でもっと弾いてくれてもよかったんだけど、やっぱ彼はそのバランスがいいというか、ギターもきっちり弾けるんだけども、やっぱすごいシンセ使いもうまくて、歌のメロディーも大切にするやつなんで、バランスで考えたらこのぐらいのギターに押さえておいた方がいいっていう絶妙なバランスで、すんごいハッピーな曲作ってくれてからの、島村くんと山田マンをフューチャーしたセクシーナンバー4、はい、先週聴いてもらった、
はい、
セクシーナンバー4という曲なんです、ドラムステップ、結構濃いやつを作ったんですけども、っていう流れで、もうなんか本当バラエティーですね。
なるほど、あの 前回の、あのエクハドで、あのバイオリンの方ができてたじゃないですか、あれすごかったですね。
あ、
生バイオリンをモグラで聴くという、
これはね、アルバムを出す前に、ライブが決まってタイミングおかしかったんだけども、なんかチャッキーに誘ってもらって、いやこれはいいタイミング、まあ、面白いしやりたいなと思って、普通にやってもやっぱこれもつまんないから、なんかへんてこなモグラっていうところで変なことやりたいなと思って、でもともとその5年ぐらい前かな、やってたあのアコースティックのレゲエバンドをやってたんですけど、その時のメンバーだったバイオリンの女の子に来てもらって、それとあとルー大柴さんと一緒にみんなの歌でラップをやっているあのユキ MC 新山くんっていうのがいて、彼はちょっとまあビートボックスできるんで一緒に来てもらって、あの彼には13曲目で、はい、ボーナストラック的な感じでビートボックスやってもらってるんですけど、で一緒にちょっとライブで一発勝負であの、合わせも結局、そのバイオリンも、同じくユキっていう名前なんですけど、バイオリンの子もまあ今ちょっとプロでやってて、で地方で普通にあのオーケストラでバイオリン弾いて、そのままモグラ直で来たんで、合わせられないから、その場でノリでみたいな感じで、
ジャムバンド的ですね、
ジャムバンド的な。でも2人は全然バッチして、俺がちょっとついていくの必死だったっていう感じだったんですけども、まあ、楽しくやらせてもらって、
面白いですね。最近こういうライブ、ね、やられてる方ってあんまりいませんから ね、
この生で、まあ、そういうものって、まあ、その場で合わせるからどうなるかわからない、聞いてても、まあ、やってる方もそうでしょうけど、これドキドキしますもんね、やっぱり
そうですね。だから13曲目も、これ今自分のブログでも順番にセルフライナーノーツ書いてるんですけど、まだ13曲目まで行ってないんですけど、そのユキMC 新山くんにビートボックスを、まあ、一発撮りですね、一発撮りで撮ってもらって、でそこにリジュリドゥ、オーストラリアのアボリジニという先住民の世界最古一番古い木管楽器なんだけど、
長いやつです、
長いやつ
ですね、ユーカリの木をこう、
FX ツインのあの曲でね、テクノの人が
っていうやつです、あれの音階を変え、あれは音階変えられないんで、音階を変えられる、何でできてるんだろうな、プラスチックでできてるのかな、ビニールでできてるのかな、リジュリボーンっていうのがあって、それを吹いてもらって、で人力ダブステップできないかなと思って、でそのユキ君もダブステップ聞いたことなかったんで、もう前日にこれダブステップだよって聞かせたら、なんとなくこう認識してくれて、それで、まあ、140、まあ、70bpm ぐらいのビートを刻んでもらって、でそこにディジュリボーンをブワーワン吹いてもらって、人力ダブステップで、もともとはあの声ネタだけ入れようと思ってたんです、一番最後にボーナスで、その聞いてくれてありがとう、ヤーマンリスペクトみたいのを入れようと思ったんだけど、ただセリフだけだと、まあ、確かにサンプルネタには使えるんだけど、もうちょっとできることあるなと思って、で俺もやっぱりいろんな人たちとこう、リンクしてるんで、じゃあちょっと他のハードコアのクリエイターさんたちが、あのパイプがないようなとこからが持ってきたら面白いかなと思って、でビートボックスとディジュリボーンを持ってきて、
なるほどね、かなりじゃあいろんなアイデアとそのフィーチャリングがもう入ったアルバム、
だからタイトルもそうなんだけども、なんかやっぱりその作品残さず死ねないなっていうか、逆の意味で言うとこれを ね、出せたら死んでもいいかなっていうところもあって、うんうんうんうん、っていうかもう死んでるだろうみたいなもう後に終わって、うんうん、終わってるだろうっていうところで、うん、ノーチーズデッドというタイトルに、ね、うん、させてもらったんです。
でもこの先まだまだ、
うん、はい、頑張りたいですね。
可能性は、
可能性はあり
きで、はい、あのミディとバブル B が頑張ってくれれば、うん、可能性は
ノーチーズアライブが
アライブスティールアライブ、
はい、うん、蘇りたいと思いますけど、ね、
はい、楽しみにしました。で 今回もこのアルバムの中から1曲お願いしたいんですけども、
はい、お、はい、いいですか、うん、おじゃあせっかくだからバブルビーフューチャリングの、うん、曲はやってないんですけど、
やってないですよね
やってないの
それを
出
すの今
マルチネレコーズのミー君と一緒に、うん、R&B ユニットのキャンドルという、はい、キャンドルの山本圭君をフューチャリングした、うん、ちょっと歌物のダブステップ、きれいめな曲あるんですけど、うんうん、リンガリンゴローゼスという曲を聴いてもらいたいと思います。
はい、どうぞ。
どうぞ。
誰かに騙されて見たり、人は
一人では生きてゆけないから」勝ち負けは大した問題じゃない僕らならきっとうまくいくと伝う涙に Say goodbye 綺麗な手と汚れた手もつねぐ
いやまあ、実はこの曲ですね、はい、あのライブをやったバイオリンのゆきちゃんと一緒にやって、はい、タムタムというアコースティックレゲエバンド、はい、電気を使わない地球に優しい括弧自称括弧閉じるレゲエバンドをやってたんですけども、はい、その時の曲なんですよね。俺なりのワンラブっていうことで、うんうんはい、なんか世界は一つ的なメッセージ、うん、争いごとはやめて、うん、みんなで手をつないで、うん、輪になって踊ろうよというリリックを、うんそのままみーくんのなんだろう超こうなんかメロディアスというか、うん、すごい可愛いダブステップでもビートはもうがっちりダブステップで、うんうんはい、そんなトラックに乗せさせてもらった曲です。
のきさんの源流である思想と、うん、みーくんの最新のダブステップが噛み合わさった。
そうですね、はい、もうこれも本当にね、うん、もうなんだろうな普通にビートブレイクビーツ的な感じのビートにコードを一発乗せたようなトラックに、うん、デモトラックに俺がラガを乗せたのをポーンって投げたらこんなん作ってきてくれて、うん、
すごいですね。
いややっぱコラボ面白いな、
うんうん、面白いですよ。
面白いですね。
僕もだからねちょっと
しょっちゅうコラボやられてます
ね。コラボはちょこちょことね、うん、やってますけどもやっぱ面白いですよね、うん、自分にないものが出てくるから、
うんうん、僕も去年コラボいろいろやらせていただいたんですけど、うんうんうん、僕も楽しかったんですけどももともとそのコラボでのためにいただいた素材があまりにも出来が良くて、うん、ほぼそのまま使っちゃったりとか
まあそれはそれで全然あり
やん。個性があんまり出なかったらとかね、うん、よくありましたけど、うん、でもやっぱ楽しいもんですね。
楽しいもんですよね、うん、
自分のないものが出てきますからね、
うん、グリーディーもうガンガンやってもらいたい、う
ん、グリーディーも頑張んなくちゃいけないですけどね、
うん、あれかっこいい、
ね
うん、あれはそうなんですよ、うん、パンクロックを、うん、ハードコアパンクをやりたいんですよね。でもなかなかちょっと俺の技術が追いついてなく、理想が理想になかなか届かない。
なんかでもいいんじゃない荒いのが、
うんうん、油だこみたいになりたいんですけどね、
うん、あかっこいい、
どんどん売れない音楽だって
音圧グレンタイとかね。
音圧グレンタイはあれはもう5年に1回しかやりません
、うん、楽しからない、
うんうん、まあ、音楽というのはまあ仲間内で楽しくやるもんです、はい、
そうですね、う
ん、基本それがね、うん、基本まあ、音を楽しむと書いて音楽なんだけど、うん、なんかやっぱり、うん、そのね、あのリスナーさんが楽しむかどうかっていうのはその個人の自由だと思うんだけど、うん、やってる人が楽しめない音楽が今やっぱちょっと増えてきてるから、
そうですね、やっぱりやってる人も楽しまないと聴いてる人にバレちゃいますからね、
うんうんうん、でまあいろんな人と知り合って、うん、いろんな人とコラボしたり、うん、まあ、一人でやって楽しいならそれはそれでいいんですけども、うんうんうん、仲間がいるとより楽しいよと。
そうですよ、
うんうんうん、
そうなんですよ、やっぱりね音に出ちゃうんですよね、うん、楽しさってどうしても、うん、
そう、そんな感じでですね、はい、俺のオチンの遅すぎたファーストフルアルバム、うん、オチンイズデッド、
は
い、まあ、いろんな、気持ちが詰まってる、うん、アルバムなんですけども、
ね、これは、
はい、よかったらですね、はい、渋谷グルービーショップで、
はい、
ぜひゲットってみてください。あとサウンドクラウドにも、はい、ちょいちょい曲アップしてますので、
はい、
聴いてみてください、
はいはい、ということで、
さて告知いきましょうか、う
ん、はい、ですね、今週末、
はい、
これミディも一緒なんですけども、はい、6月2日の日曜日、
はい、
これは渋谷アクシスで、
はい、
日曜の真昼間からハードコア、
うん、いいですね、
デイイベでございます、う
ん、はい、
デイイベなので ID チェックがございません、
う
ん、
はい、
リスナーの未成年の方も、うん、もう堂々と入れますので、ぜひ遊びにいらしてください、
はい、
エクストリームハード、
うん、はい、
はい、
今年3発目 ?2 発目どっちだっけ
かな、とにかく、
うん、3発目か、
うん、日本で一番古い、
うん、古い、そうですね、もう伊沢が古い、一番古いハードコアにな
るんだ、これは続けてほしい、
うん、
そう、俺もぜひ応援したいと思ってます、はい、そんな箱イベントにですね、
はい、
俺のうちも DJ として出演させてもらうことになりましたので、
はい、
はい、うん、ぜひ遊びにいらしてください、14時から20時です、
はい、はい、ミディも出ます、
はい、
はい、僕の告知もこれ同じでしたから、
同じで、
はい、一緒になりました、はい、はい、バブルビー、
はい、じゃあ、6月1日、
はい、
ですね、これが渋谷のセコにて、
はい、
アイデッププレゼンツ、プッシュ
プッシュ
イベントです。で、そこで、ライブをします、
はい、
バブルビーフィーチャリングエンジョージのライブ、
うん、
で、それがゲスト DJ がリモコンさんで、
うん、
アイデップさんのライブもあります、
う
ん、こちら、オールナイトイベントですので、うん、ちょっとこの組み合わせは初めてなので、
うん、すごい組み合わせだねこれ、
うん、そうなんですよ、
しかもセコバーセコラウンジ、
セコラウンジ、うん、
はい、
あのアイデップ中村さんが、はい、あのまあ、僕の音楽がすごいなんか好きだと言ってくださってて、それで一緒にやりましょう
ってい
う
お誘いを、これはじゃあフューチャリングする日も近いんじゃない、
う
ん、コラボする日、
うん、はい、そうなんですよ、
アイデップコラボってすごい
面白い
すごい事件だね、
うん、事件ですよ、うん、まあ、アイデップさん中村さんすごい面白い方でですね、あのなんかおしゃれなね曲を作らはる方なんですけど、喋、うん、るとなんかこう関西弁のこのなんか人情、うん、
あ、気さくな
人情親父みたいな、うんうん、気さくな感じで、そのギャップがすごい面白い人なんですけども、うん、まあもう音は間違いない、うん、一緒にいらしていただきます、うん、リモコンさんも初めてなんで楽しみです、
はい、
はい、そして、6月の8日ですね、
はい、
こちらが、新宿の、FNV というライブハウスです、うん、でこれが、オールナイトイベントで、
うん、
ここで、バブリーフィーチャリング炎上 G でライブがあります、
はい
はい、こちらもちょっと今、詳細がまだ分からないんですけども、はい、詳細はバブルビー .com の、ブログの方に掲載いたしますので、うん、皆さんぜひチェックして遊びに来てください、
はい、
はい、以上ですかね、
はい、
はい、
今どうですか、
いや、まあ、
はい、で先週今週と、はい、ゲストにのちさんをお迎えし
のちさん、
うん、して、お届けいたしました、
しました、
いかがでしたでしょうか、
いやもう本当もうこれ食えますかっていう感じで、う
ん、どんな食えますかが、
うん、はい、
いろんな食えますかが、
いや食えました、
なんかね、あの普段ね、うん、自分がこう、ラジオを番組やってたりとかして、
はい、
あのインタビューする側、
うん、
あの拾う側なんで、
う
ん、拾われるのはね結構緊張しますね、
う
ん、これね、
あ、そうですか、
はい、意外と変な汗かいてる感じですけど、でもすごい超楽しかった、
うん、ありがとうございます、
やっぱこのタイミングでコラボりたいなという、う
ん、いいタイミングで、ぜひちょっともう
きっかけで
いずれなんかやります
、これクエコラボをやりましょう、
あ、いいですね、これクエコラボ、
この3人でなんか、
うんうん、これコラ、
これコラ、
これコラ、いいですね、やりましょう、
やりましょう、
これはなんか形にしたいですね、
ですね、
これクエのイベントとかもしたいですもんね、
いいじゃないですかね、
これクエ
過去のゲストを順番にこう出して、
そうなんですよ、前からその企画はね、企画自体はあるんですけど、うん、いつやろうかっていう、
腰が重いから、
腰が重いっていう、
うん、やりたいなと思ってて、まあこれ100回スペシャルとかでね、
ああ、
もうすぐですよ、
もうすぐ、
今
76だから、うん、もうすぐだよ、
あ、もうすぐ
そうだね、
うん、
年内だね、
年内、
あ、年内だ、
年内、
なんと
ね、
年末ぐらい
やりたいじゃないですか、
年末ぐらい、
うん、
ありそうですね、
ユーストリームとかで生もやりつつ、うん、ライブや DJ もやって、うん、声クエに出ていただいた方が、うん、どんどん出てくる、
サバコから、
うん、サバコ、もちろん、はい、
うん、
もうこれクエといえばもうエイジさんのサバコで、
うんうん、
お送りしてるわけですよ、
ですよ、
いつも、
はい、
今も
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 これからも
これからも
ですので、
スペシャルゲストいいじゃないですか、ね、
スペシャルゲスト、
スペシャルゲスト
エイジさんでも
エイジさん
見せてもらったことありますよ、
ええ、
はい、あ、そうなんですか、
うん、そうです
、おー、
なので、うん、またね、はい、なんかやりたいなと、
エジさんとゲスト会で今ふと思い出したんだけど、うん、ここで落語やってる面白いねとかそういう話して
ました、ね、なんかね、うん、やったことないことをやるみたいなね、
うん
うん、楽しい箱です、
楽しい箱ですよね、
はい、
はい、
そういうことだけで、うん、バブルビビンでこれくらいますか、76回、
6回、
うん、76回は、うん、再びのちさんをお迎えして、
はい、
お話をお聞きいたしました、
はい、
締めましょうか、
うん、
はい、
おじさんありがとうございました、
はい、
それではまた次回。